エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも OK です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
台風が接近して大雨が降ったりした昨今でございますけれども、
はい、
最近いかがお過ごしですか？
ちょっと気になるのが、うん、コンビニとか、まあ、スーパーとかのですね、店員の人の、
うん、
名札が、ネームタグっていうか、名札が、
うん、
最近みんなスタッフって書いてあるんだよね。
あ
本当に。もう、みんなスタッフって書いてあるんだね、と思って。
偽名を使うようになったってのは最近聞いてますけど。
あ、SNS 対応でね。
カスハラ対策ですよね。
まあ、それだって、まあ、もしかしたら、なんだろう。その名前がずっとあると、それは、特定じゃできるもんね。そういう意味ではね。そこを使ってる人は、その名前で分かっちゃうから、本名じゃなくても多分分かっちゃうからなのかもしんないけど。
だから、まあ、珍しい名字だったりすると、そこから芋づる式に、いろんな情報が引き出せちゃうから、偽名なんですよね。
うんうん、
あとはまあ近所の人に言い込みをしたり。
そっか。
うん。
そうね。
あ、なるほど。スタッフだとか店長とかいう名札をセブンイレブンが認めたと。
そう。いろんなスーパーがみんなそうなってるんですよ。
うん。うん、私がよく使ってるスーパーも、どうも女性はみんな偽名っぽいですね。
逆に、なんでそれわかるんですか？偽名っぽいの？なんかみんな、よくできた名前なの？もしかして。
要するにその、男性は結構珍しい名字があるのに、女性は鈴木とか田中とか高橋とかばっかりなんですよね。
アニメキャラっぽいのかと思ったけど、そうじゃない。
ああ。
偽名だなっていう。明確に偽名だなっていう。
そういう源氏名みたいなことではないんですよ。
むしろこれ読めないみたいなさ、漢字がみたいな、そういうキャラじゃないんだ。
そうですね。小鳥が遊ぶと書いて高梨みたいな、そういうちょっと変わったものではない。
いや、そうなんですよ。だから、じゃあいらないだろうっていうね。もう気もしていますよ。
まあでもさ、店内でもスタッフ間同士で呼び合ったりしなきゃいけない必要は出てくるじゃないですか。
あ、だから偽名でってことか。
そうですね。
めんどいね、それ。
まあ、しょうがないよね。
偽名で呼ぶのか。
とんでもない客がいるからですよね。
うん。
だって最近よくいろんなところで見ますよね。カスハラやめましょうみたいな張り紙が。
うん。まあ、なんだろうね。昔はそんなあんま気にせず、本当に本名でやってたけど、まあ、なんとかなってた平和な時代でしたってことなのね。
そういう。泣き寝入りしてただけなんじゃないの？
あ、そうかそうか。そういう客もいたけど。
うん。あとは店員も客を殴ってたけどもと。
対策はそういう対策をしてたと。
そうですね。最近はもうコンプラ上できないからと。
なるほど。まあでも、なんでしょうか、まあ別にね、呼ぶことはないからさ。
うん。
いいんだと思うんだけど、まあ、本来はその親しみみたいなことで、
はい。
やってたんだよね、多分ね。
ああ。
だから、なんかほら、海外とかでもさ、やっぱりみんな下の名前とか書いてたりするもんね。そういう、ほら、
ね、
スターバックスとかもそうだし、うん、そういうね、ところもさ。だから、逆にその方がいいんじゃない？ジョンとかっていっぱいいるからさ。ある意味もうもはや、名前にあんま意味はないよね、みたいな。
だまあ、鈴木とか渡辺とかも同じですよね。
まだ日本だとそういうことか。
うん。まあ、太郎花子とかって言われても逆に珍しいしね。
まあ、そうか。難しい。そういう意味ではそうか。日本の方が、名字の方が、画一的っちゃ画一的だからってことか。
そうね。
ああ、そういうこと、
ね。あ、でもそれはでも別にアメリカでも同じじゃないの？マイケルとかも、ミカエルなわけだし。
あ、そっかそっか。
うん。
そういう意味では。いや、だから変な、まあ、変な名前の人あんまいないのかな？うん、いないかもしれないけどね。
だから別に何でもいいんですよ。さっき言った源氏名でも。
うん。まあ、特定されがちだから、まあ、むしろ、もう、覚えられないぐらい、ありふれた名前の方がいいだろうってことなんだろうけど。
ね
え。そっか。
でもなんか工夫してホストクラブみたいな名前にしても面白いと思いますけどね。
そう。いやだからそれによってこう、うん、いや、店員の人、まあだからちょっと難しいんだよね、本当に。本来はお店ってその店員の人がさ、お客さんに贔屓にされることによってみたいなさ、その本来はあったんだろうけど、厄介なやつがいっぱい毎回来ても困るからみたいなところが、
ああ
まあ、いたし返しというかね。
まあ、個人商店だったらそうだったけども、コンビニみたいなものだとコモディティだからね。
そうか。
うん。あんまり人付き合いいらないじゃんっていう。
まあ、そうか、基本的にはね。
でも私確実に覚えられてますけどね。
あ、向こうからね。
うん。
ああ。お客を覚えることはあるだろうから。
ね、行きつけのコンビニなんかは絶対覚えられてるから。
じゃあ、あなたも名札していった方がいいんじゃないですか。いや、変にあだ名とかつけんなと。俺は名前こうあるから、つってさ。あ、名前で呼べみたいなさ。
そうね。よく買うもので呼ぶぐらいだったら名前呼べと。
そうそうそう。もう名札つけ、お互い名札つけようぜっていう。
ああ、そう、ね。お前ら、俺のことを裏で炭酸水とか呼びやがってっていうね。
そうそう。だからそういう意味では、もう、名字をね、書いていくという。うん、まあ、
あ、でも、今私気づきましたけど、
うん、
コンビニの店員さんは最近外国の方が非常に多いじゃないですか。
ああ、そうか、そうか、多いか。
外国の人は、あれ偽名なのかな？
って、あん、てか一瞬で覚えられないから OK なんだよ、多分。基本的には。でしょ？それはもうもはや特定不能だよ。だって覚えらんないんだもんっていうか、ね。そうだね。呼べないし、みたいな。
多分中国の方らしい人にリーって書いてあったんだけど、うん、本当にリーさんなのか、本当はチョーさんなのかっていう。
まあ、そう。まあ、そうそう。だからそういう意味ではもはやね、あんまりそこに意味はないんだろうけど、うん、あとほら、最近タイミーのバイトの人とかいると、確かに名前はもうさ、もはや意味なくってスタッフだろうしね。ね、名札借りたら。
タイミーの人はたまにタイミーさんって書いてあるよね。
それさ、そういう名前なのかなって一瞬思いたいよね、確かにね。留学生とかだったらいそうだなとかさ。
そうだからタイミーさんって名前が付けられることによって、みんなの心のハードルが下がるじゃないですか。なるほど、こいつは慣れてないなっていう。
いや、そうそう。だから昔、そういう意味もあってのはあれじゃん。要は初心者マークみたいに付けてる人もいるじゃん。
ああ、
入ったばっかりです、みたいな。あの、コンビニとかね。
うん、
だから、そうか。そういう意味ではタイミーって書いた方がいいんだ。
そうだね。
でもさ、あの、なんだろう、さすらいの仕事人みたいなタイミーだったらすごい。早いよね。全国つつうらうら、もう、すべて、あの、コンビニというコンビニ制覇してるからって。
ああ。そうだ、コンビニ専門でタイミー回してる人だっているかもしんないもんな。
異常に早いな、みたいなね。
うんうん。
ことかもしんないから。まあ、
そう、
いいんですけど。
それもあるし、逆に、うわ、すげえベテランっぽいって見えるけども、全然素人っていう人もいるわけだもんね。
そっかそっか。だそこなんでしょう、うん、いや、名前というよりかは、いや、だったらいらないじゃんと思ったけど、店長なのか、やっぱりほら、スタッフなのか、オーナーなのかっていうので、うん、一応その、あ、この人はしょうがないなとか、言ってもしょうがないなとか、そういう意味でつけてるんだよね、多分ね。
そうだね。今一瞬、狩野英孝入ってましたけど。うん。
あの、昔、あれだよね、まあ、これ、ある、
はい。
あるチェーン店では、星がついてたんだよね。うん、ランクによって。
撃墜マークみたいだね。
そうそうそう。有名だから、もう知ってる人はいっぱいいると思いますけど、うん、一つ星みたいなね。もう超ベテランみたいなとか、うん。確かにそういう人はもう商品知識が豊富で、みたいな。だから、確かにそういう意図は、あってもいいのかもしれないよね。なんか、ね、聞くならこの人に聞こうとかさ、逆に一の人に聞いても期待すんだよ、みたいなさ。ね、
なんかいろいろあるよね。最近だとさ、でっかいデパートとかだと、会場資格があるみたいな印がついてたりするじゃん。
ああ、そうか、そうか。そうか、そういうのがあるよね。
うん。
まあ、そうすると、だからスタッフじゃなくって、もうちょっとこう、階級っぽくさ、うん、少佐とかやってほしいよね。うん、お、ちょっとこれ、少佐か今日はみたいなさ。
ああ、
うん。
そのスタッフ、マネージャー、店長だけじゃなくってね。
少ないよ、それでは。
うん。スタッフにもいろいろいるだろうっていうことですよ。
スタッフこそさ、それは軍曹からね、下士官からいっぱいいるんで、全然違うじゃないですかと、スタッフ
でも。そうですよね。
うん。
少尉と少佐はどれぐらい違うのか分かってんのかと。
そう。そう、店長とスタッフはあまりに雑な分け方だからさ。
ああ、そうだね。
そういう。
大佐と一等卒が一緒になってちゃまずいもんね。
そう。やっぱそれぐらいの差をつけた方が、いや、バイトしてる方としてもほら、上がった方が嬉しいしさ。なんかずっとスタッフの名札よりかはさ、お、階級が上がったな、みたいなね。
階級制にすると、うん、スタッフから店長になり上がれる可能性があるってことだね。
だから、店長は、なんすかね、ちょっと別枠っていう、あの、変なジャラジャラつけてるみたいなさ、もうそのレベル。
でも裏にオーナーがいるからね。
あ、そうか。オーナーは絶対だから、オーナーが決めてんだから。
オーナーが階級を決めるんでしょ？
オーナーは大統領とかさ、なんかそういう、うん、決める役っていうことは分かるようにしとけばさ。
そうだね。ミスタープレジデント。
そう。ちょっとでもそういうのがあった方が、スタッフ一律よりかはいいんじゃないかなと思うけどね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。 ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月30日、テレビユー山形。セーフレジ詰まった男を逮捕。
ん？
山形県米沢市のコンビニで、セーフレジに金が詰まったと嘘を言って金を騙し取ろうとした男24歳が30日未明に詐欺未遂の疑いで逮捕されました。
うん。
警察によると男は6月30日の未明、コンビニのアルバイト従業員に対し、自身がセーフレジに現金を投入したかのように装って、2日前にレジで支払いをしたが、エラーが発生し24万円が詰まった。
うん。
コンビニの本部に問い合わせたら、店舗の夜勤の者に取ってもらうように言われた。24万円をもらうために来た。という趣旨の話をしたということです。男はアルバイト従業員から金を受け取ろうとしましたが、従業員が警戒中の警察官に届け出たため、警察官が男を現行犯逮捕したということです。よー。
なんでその場で言わないんだよな。
二日前なんですよね。
詰まったまま、お前どっか行ったんだっていうさ。
その間、このレジ使えないことになってないかっていう。うん、
すごいね。それはさすがにさ、今っていうわけにいかないのかね。
ああ、だからたった今24万入れたのに詰まったっていうのは、まあ誰か見てるかもしれないもんね。
だし、開けたら24万ない可能性が高いしね。
ああ、そうか。
そもそも。
じゃあレジ閉めて、24万なぜか詰まってたことが分かったっていう事実が引き継がれていないことにかけたんだね。
さすがにさ、さすがにその差額は
。おかしいよね。
でも、ちょっと待って、24万円入れる事態ってない ?23 万8千円ぐらいのものを買っているってことなの？
あ、そうですね。振り込みとか？たまにすげえ税金払ってる人いるな、みたいなあるじゃないですか。
振り込みは確かにそうか。それを払って、確かに、まあ、なんだろう。何が売れたかあったらわかる。でも、
ああ
それこそ振り込みの方こそさ、23万いくら処理されてるかどうかは、一発でわかるよね。
なんだろうね、電気代とかがものすごい高い？
そういうことなんでしょうけど。
ね、あとは、なんとかカード？
あ、払えるやつ。ね、そっかそっか、振り込みで払えるようなやつか、コンビニで。
iTunes とかのカードで1万円を24枚とかですか？
あー、まあなくはないか。
うん、
あとは昔の懐かしのダイヤル Q2 ね、使いすぎた。
電話代がね。
今でもあるんだって。
まだ振り込み用紙で NTT に払ってるんだ。
そういうことだよね。
4月1日、朝日新聞。置き配盗む、生徒を逮捕。
お
玄関先などの事前に指定された場所に届ける置き配の荷物を盗んだとして、兵庫県警は1日、中学3年生の女子生徒14歳を窃盗容疑で逮捕発表しました。署によると中学生は6月18日に市内の一軒家の玄関先に置かれた韓国海苔の入った紙袋2つを盗んだ疑いがあります。海苔はその後、友人に配った後説明しているということです。容疑を認めていて、中に何が入っているか気になって持っていった。中身は外れやったと供述しているということです。
失礼だよ。それはいかんよね。
韓国海苔ね。銀色のパックに入ったやつが2つみたいな感じかな。
軽かったと思うけどね。
軽いですよね。
うん、まあ軽い方が案外高いっていうこともあるからね。
ああ、軽くて高いもの、
うん、
軽くて高いもの、権利書ぐらいじゃないですか。
アマゾンで売っているレベルってなるとそんなないのかな。
だって貴金属はちょっと重いじゃん。
そうか。
うん。
そうか。なんかあんまないか。
そうだから紙袋を手に持った瞬間にこれは外れだなっていう勘が働かないところがまだちょっとベテランではないですよね。
うん。
うん。まあ初犯でよかったっていう感じ。
ねえ、いや、そうか。
初犯かどうかは本当はわかんないけどね。
いや、外れってことはお前当たり目引いたことあるなってことだ。まだあるだろうってなっちゃうからね。
ああ、付近で似たような被害がないかどうかってことですよね。
もうあれだね、もう次から次へとさ、
はい、
なんか次も乾物であってほしいよね。なんか、懲りるっていうさ、もういいやさ。この、
なんでこいつ乾物ばっか買ってんだよっていう。
この地域は何なんだみたいな。
あ
なんか、どの家行っても、なんか乾物ばっかだなっていうさ。
水分がねえよっていう。
柿ピーとかね、次
は。あ、乾き物ね。
うん。
うん。まあ、飲みすけばっかり酒飲むやつばっかりっていう時は、そうかもしんない。
そうだね。
うん。まあそんなにでっかいものはあんまり置き配にしないっていうのもあるのかな。
まああと外から見えるもんね、その大きい、なんか、
なんだろうね、その、例えば、飲料水12本とかだったら、ま、さすがにわかるし。
そうだね。
なんか、隠されてるもので、大きいものってあんまないのか。
ないですよね。でも私、最近近所の人が置き配らしいものを置きっぱなしにして2日ぐらい放置してるのを見たときに結構度胸あんなと思いましたよ。
うん、まあ、なんだろうね、それは逆に。
ねえ、マンションの中とかじゃなくって路上なんですよ。
いや、これあれじゃない、だから。挑戦だと思う、挑戦。
あ。
地域社会への挑戦ですよ。試されてるよ、みんなが。
そうか。ここが安全だと判断されなければ、引っ越すだけだっていうことですよね。
そうだね。
うん。
トラップだと思うんだよね、それ。
あ、
取ったら、すごい、なんかさ、紐がついてて、みたいな。カランカランカランみたいな。
ああ、
そういう。
はいはいはい。なんだっけ、鳴る子とかいうやつですよね。
そうそうそう。
紐に結ばれた木の板が鳴るやつ。
過去盗まれた経験があるので、もうこうやってますと。う
ん、ブービートラップですよね。
う
ん、
そう。
うん。極悪な軍隊が死体に手榴弾をくっつけるやつですよ。
そう。
うん。
これに引っかかってはいけないんですよ。
だからでも、置き配をデフォルトにするんだったら、アマゾンはそれをやれってことですよね。
ああ、そうだね、うん。そう言われてみると
。ですよ。開けたら、まあ、ブザーが鳴るのは高いって言うんだったら、鈴ぐらいつけろと。
うん。
うん。
なんかちょっとね、そうするとさ、ちょっと取るのも、はばかられるもんね。音がするとね。
うん、
うん、
最近、アマゾンちょっと配送料10円ぐらい上がったんだと思ったら、全部鈴がつくようになったっていう。うん。まあ、運ぶときもチリンチリになるんだけどもね。
ああ、そうか、だからうるさくてしょうがない。
まあ、熊よけも兼ねてるから。
そうか。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月1日、カラパイア。微生物のノアの箱舟計画。現在の食生活や衛生環境の変化や抗生物質の乱用などの影響で腸内細菌をはじめとする微生物の多様性が失われつつあります、
うん、
こうした危機に備えてスイスの科学者たちはマイクロバイオータボールト微生物合保管庫を設立しました。人間の便や発酵食品に含まれる微生物を冷凍保存して未来の世代に残すことを目指すこのプロジェクトはスバールバル諸島の種子貯蔵庫にヒントを得て進められています。すで、
うん、
に1200以上の便のサンプルが保管されていて研究チームは2029年までに1万点の便の収集を計画しているということです。
お
ー、科学者たちは未来の世代に微生物の多様性を残すことは私たちの責務だと語っているということです。
まあ、
うん、
崇高な目的ではあるんですけれども、あくまでも便が置いてあるわけね。
便、
はい、
ですね。たっぷりの。うん、この近くには便がいっぱい埋まっているんだっていう感じのね。
ねえ、それは漏れ出ないことを祈っている、う
ん、バイオハザードが起きるっていうね、うん。
ここだけは絶対に攻撃してはいけないターゲットに指定するべきだよね、国連で。
そうだね。原発に続いて。
うん、ここはダメだと。
ダメですよ。人道的にダメだとか、いろいろ理由はあるけども、うん、やばいやつの便が入ってないとは言えないからね。
そうだね。
うん、
でてさ、多様性を保つって意味ではさ、いろんなものを食べてる人を集めた方がいいわけだからさ。はい、
あ、そうだね。
各国の。ね、
だから世界中からいろんな食生活の人々の便を。
少なくともドリアン食べてる人も集めなきゃいけないし。
ああ、そうだね。
日本は納豆ですよね。
ああ。そうだよね。
うん。そうすると当然、ちょっと匂いがきついものも、大勢貯蔵しないといけないから。
ですよ、
うん。
まあでも冷凍保存なんて多少はマシなのかな。
で絶対にね、あの熱を与えてはいけないってやつだね。
あ、そうだね。うん。うん、あのグレムリンに水をあげてはいけないのと同じで。
匂いが放たれてしまうっていうね。まあ大切なんでしょうけどね、その。
そうだね。だ要するに我々の食生活とか、まあ医療のせいで、まあ余計なものを殺してるというか。
ああ、殺しすぎちゃって。
そう、だからその、いろんなもん、あんまり食わないで、確率的なもの食べてたりするのもあって、腸内環境とかは、あんまり多様性が失われてきてると。
なるほどね。うん、
そうなると、まあ、その、例えば、アレルギーとか。
そっか。
そういう問題が起きる可能性があるんで、今のうちに、ひどくならないうちに、いっぱい保存しておこうってことらしいですね。
で、やっぱこれからわかるのは、本当にいろんな、多様なものを食べた方がいいってことだって。
あ、
思うんで。
そうだね。
なんかこういうサブスクはどうかね、その。いろんなものが送られてくるの、世界中の料理。
食ったことないもんが。
そう、なんでこれ、本当にいいのみたいなのもいっぱい送られてくる。いやいやいや、もうちょっと腸内細菌の多様性のために食べましょう、みたいな。
ああ。
っていうことでさ。
でも多分、その、住んでる地域と人種によっていいバランスってのはあるんだと思うよ。
やっ パーこのスパイスは無理だったみたいなことはあるよね、多分。他の地域で。消化できないみたいな。
ああ。それただ単に辛いもの食べすぎてお腹壊したのに近いですけどね。
うん。まあでもあるよね。その、だからほら、乳糖アレルギーが、の人もね、人種によっては多いわけで、牛乳は無理だしとかさ。
どっかの地域の人は、さつまいもしか食わないのに筋肉ムキムキですみたいな人たちがいるじゃないですか。
だそう、そこは、何やら化学反応が起きてるわけです
よ。起きてますよ。そういう人たちのやつをいきなりもらっても困るわけですよ。
そこだけもらっても意味ないからね。
そうそうそう。
ああ、そうか。じゃあやっぱりそういう意味では、多様性は確かに重要だけど、まあまあ仕方がないね。地域性はあるからね。そ
う。我々の町内は海藻を処理する能力が高いらしいんですけど、
うん、
山の上の人たちにそれをあげてもしょうがないよねっていう。
そうか、そうか。
うん。
まあ、あとは抗生物質を使いすぎてるってのは確かにあるよね。
ああ、ね、そうだね。まあ、まあ死ぬよりマシだっていうことですけどね。
まあどっちかって言われればそっちを選ぶだろうっていうのはある。
そうそうそう。あなたなんかはニンニク食べると必ず下すじゃないですか。
そうそうそうそうそう。
結構死んでると思いますよ。
どういう、ニンニクを食べると、もう、あ、そうか、他の人はそれなんとか耐えれる何かを持ってんのかな。
ニンニクの殺菌作用で腸内環境が荒れるんですよね。
そうか。ああ、だから、抗生物質みたいなことでやっちゃってんだ。
そう。
一部。
うん。
そうか、そうか。
あなたがマシマシにするたびに。
じゃあ、それ一緒に、あれだよね。菌の方も取らなきゃダメだから、菌を入れたニンニクマシマシなんとかを作ればいいわけですよ。スタミナ丼 with 菌みたいなやつを。
乳酸菌が増量してますみたいなやつをね。
そう、だから、あ、キムチ入れればいいのかみたいな、そういう単純な話になるのかもしれない。
焼肉がベストだなっていうね。
うん。道理でこの組み合わせだったんだ、みたいなことになるかもしれないですけど。
タレコミいただきました。ゾンさん、ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月2日、テレビ愛媛、神社で全裸、男を逮捕。
お
ー。愛媛県の神社で2日の午前、全裸になった現行犯で48歳の男が逮捕されました。
うん。
警察の調べによりますと、男は神社で2日午前10時40分頃に全裸で陰部などを露出していました。
うん。
警察は、全裸の男が民家の敷地にいると地域の住民から通報を受けて現場に着いたところ、姿が見えませんでしたが、付近を捜索し、神社で発見したということです。
あ、
男の全裸姿は複数の人が目撃しているということです。
うん。
男は取り調べに対し、裸で出ていくべきではなかったと供述し、容疑を認めているということです。
まともなことだよは言ってますけどね。
べきではないですよ。
うん。
なぜ出たのかは別として。
それはみんな知ってますってことだよね。
そうですね。
別に神社に行きたかったわけじゃなくて、逃げた先がだね、これね。
あ、そうですね。
結果として、うん、神社だよね。
物陰が多そうな方へ逃げたんでしょうね。
うん、まあ神社ならかくまってくれるんじゃないかっていう期待もあってのことかもしれないけど。
お兄さんどうしたんだいっていうことでね。うん、困ってるならちょっと中へお入りよって話になるかもしれないもんね。
なんか狐に疲れたみたいなふりをすればよかったんだよ。そういえばもうちょっとね。
むしろお前狐なんじゃないのっていうことですよね。
ああ、そうそう、そうすればこうさ、ちょっと扱いが変わったかもしれない。
うん、そうですね。尻尾ついてればね。うん、まだ化けるのが下手な狐がいたんだな。
ああ、そうだね。どう見ても君のはバニーガールのやつだよね。
ああ。誰に習ったんだ、その技は。
うん。なっちゃうわ。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月3日、ギズモード。宇宙層大失敗。
お
ぉ。6月23日、カリフォルニア州のバンデンバーグ宇宙軍基地から、スペース X のファルコン9で宇宙に飛び立ったライドシェアのミッション、トランスポーター14。その中には、166人の遺灰や形見が入ったカプセルが入っていました。
うん、
これは、テキサス州で宇宙層のサービスを行うセレスティスという企業のお葬式メモリアルプランで、愛する人を地球低軌道に打ち上げて、その後地球に戻り、遺灰や形見は家族に返される予定でした。しかし打ち上げと軌道到達は成功したものの着陸に失敗、
うん、
パラシュートの不具合で地球大気圏の再突入がうまくいかず遺灰や形見は地球には戻ってきたものの太平洋のどこかに深く沈んでしまいました、
うん、
テレスティスは残念ながら家族に返すのは不可能というコメントを発表。一方で愛する人が歴史の一部になり宇宙へ行き地球の軌道を飛び散骨層のように太平洋で眠っていると思えば心も安らぐと思いますというめちゃくちゃポジティブなコメントを発表しているということです。
まあね、
まあまあまあ、もともと散骨したようなもんだと思えばっていうことですかね。
まあどこに巻いたかっていう。でもそもそもさ、宇宙層って宇宙に巻くわけじゃないんだね。
そう、これはなんかその宇宙層のうち一つのメモリアルプランだと。
はい。宇宙旅行を経験するプランってことなんだ。
そういうことですね。
まあ確かにそれはちょっと違うね。散骨とはね。
まあね。申し込んだ人は絶対帰ってくると思ってただろうからね。
本当に宇宙に投げるやつだったら散骨でもまあいいじゃないかだけど、
うんうんうん、
戻ってくるプランはちょっと戻ってこないとダメだよね。
だよね。まあ、まあ現状ではさ、その宇宙にばらまくのはやっぱデブリになるからさ。
そっか。
あんまりよろしくないでしょう。
まあね、なんか将来的にはなんかそれを発見した時に、どんな事故があったんだって勘違いすることになるんだけど、そんな頭蓋骨とかかなんかうろうろしてたらね。ふわふわしてて。
骨のまま、うん、
これは宇宙海賊の仕業に違いないと思っちゃうかもしれないよ、ね。
そうだね。結果だけ見たらね、類推するしかないから。
そう。そうか、ね。いや、これは。まあでもうまく途中まで行ってんだから。
そうだね。
生きてる人じゃないし、まあいいかって。
ああ。そうだから、宇宙のミッションっていうのは最悪こういうことがありますよね。これ、ライドシェアのミッションなんですよ。
うん。
だから、いろんな荷物が乗ってたんだけど、その中の位牌も一緒になくなってしまったって感じですね。
位牌はまだいいにせよさ、他のものもなくなってるってことだよね。うん、だから、これライドシェアだからね。
そうですよ。もしかしたら、もうちょっと大事な、例えば簡単な小さい衛星みたいなものもあったかもしれないし、
うん。
この記事によると、火星でマリファナを育てようと思った人たちが乗っけたマリファナも、うん。太平洋に沈んでしまったらしいってことですね。
あ、それは大変ですね。
まだ、テラフォーミングは済んでないんで、
うんうん
うん、いきなりは育てられないんですよね。
いや、ものすごい上物ができると思ったかもしれない。
ああ、
異常気象により。
そうだね。うん、すげえ暑いしっていう。
そう。
うん、だから、特筆すべきは、この位牌もそうだし、マリファナもそうだし、そういう人たちのレベルでもう宇宙行ってるってことですよ。
ねえ、すごいね。うん、宇宙はそんなに近いんだね。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月3日、ABC ニュース。無免許運転発覚。
うん。
通勤の際に無免許でバイクを運転したとして、京都府警の巡査が3日書類送検されました。書類送検された伏見署に勤務する20代の男性巡査は7月上旬から下旬にかけて伏見区内で13回バイクを無免許で運転したとして道交法違反の疑いが持たれています。京都府警によると男性巡査は免許証の更新を忘れ1月初旬に免許が失効していました。4月に入り上司が男性巡査の免許証を確認した時に有効期限の日付が削られていたため追及したところ免許を更新していないと認めて事件が発覚しました。巡査は有効期限の欄を爪か効果で削ったと説明しています。巡査は2月頃失効に気づきましたが、その後も通勤などでバイクを利用。客観的証拠がないため立件はされなかったものの、職務中にも1回運転したと話しているということです。
うん、
京都府警は3日、男性巡査を停職1ヶ月の懲戒処分にし、男性巡査は3日付で依願退職したということです。日付の欄って結構でかいよね。
まあ一番わかりやすい。そこが重要だからさ。
そうだよね。
だから、なんだろうね。相当、編みやすいとかでいかないと無理だと思うけど、ね。
ああ、結構ガシガシいかないと。
無理だと思うけどね、うん。
確かにちょっとスクラッチっぽいけどね、あそこだけ。うん。そんなに削れるもんじゃないと思うんだよね。
だと思うけどね。
まあ警察官がこんなことしてるんだからね。
うん。
うん。信用は失われてますよね。
いや、そうでしょ、もう、うん。先生とか警察とかも全部ダメなんだからっていうね。
ダメですよね。
全部ダメですよ。なんかあれなのかな、もう。
はい。
なんかテストとかをやり直した方がいいよね、全部。
警察官になるための試験ってことですか？
うん。なんか、ただのペーパーテストではもう無理だっていう気がするよね、なんとなく、ね。
なるほど。じゃあやっぱり人間性クイズみたいなものが。
うん。そうか。あとはもう頭に電極つけてなんか、それで判断するみたいな。お前こういうことするな、みたいな。なんかそういう。
直に脳波を見るタイプのやつをね。
もう、そう。なんかこう見せて、そのなんか犯罪の現場とかを。うん、あ、お前逃げるなとかさ、なんか。お前盗むな、みたいな。なんかそういう。もう脳波っていう。ポリグラフですよ、だから。私は盗みません、みたいなさ。
そうだね。これから質問に全ていいえで答えてくださいっていう形で。
そうそうそうそう。うん、いや、そうしないとダメだと思うよ、もう。
なんかほら、ノウハウから見てた夢を再現するみたいな技術とかあるじゃないですか。
おー。
まあ完全ではないけどね。
まあそれ、
ね、だから、ある程度何考えてんのかっていうのはぼんやりわかるんだと思うんだよね。
まああとはだからあれで、なんかこうさ、あんまりに長いさ、こう心理テストをやり続けると本音が出てくるじゃないですか。多分さすがに3時間とかやると。
それは拷問ですよね。
まあでもそれをやらないと、もう、ダメだってやっぱり。犯罪になっちゃう。
そうだね。判断力をちょっと低下させて、革新的な質問をつくっていう。
そうそう。そ
う。うん。多分そのうちね、時間かかりすぎるんで、薬使いましょうって話になるよ、それは。うん。
そうか。やっぱ電極マシーンがいいかな。
あ、そこで AI か。
あ、いいじゃない。AI に任せる。判断は。そう
です。この間話したけど、AI 面接官みたいなやつと同じでね。
そう。
うん、
まあいいよね。そういうのに活用するならいいけど、ね、そうでもしないと、このままではダメだ気がするね。
タレコミいただきました。ロクさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月3日、東海テレビニュース。落とし物のスマホで送金する男を逮捕。愛知県岡崎市で2025年1月、落とし物のスマートフォンから自分に送金したとして23歳の男が逮捕されました。
うん、
容疑者は1月、工場のトイレで見つけた他人のスマートフォンを持ち去って、電子決済アプリで自分のアカウントに18万1200円を送金するなどした疑いが持たれています。スマホはロックがされておらず、持ち主の男性が新しい端末で再設定をしたところ被害が分かったということです。
うん、
容疑者は容疑を認めていて、送金した電子マネーは焼肉の食べ放題やコンビニでの支払いなどに使ったということです。
いや、バレるよね、だって振り込み先なんだから、そいつが
一番バレる方法ですよね、これね。
自白だよね、てか自首っていうか
やってることはそうですよ。うん、トランザクション、取引が残るわけですから、それがいいところなんだからね。電子決済は。
そこで何かを還流するならまだしもさ、どっかを挟むならね。
そうそう、マネーロンダリングはいるんだよね。
自分に振り込んじゃダメだ
よ。自家だからね。うん。しかも電子決済アプリから自分のアカウントへってことですから、まあ要は、すごいありていに言えばペイペイとかですよね。
そうなので、ああ、そうか、開いちゃうもんね。確かにね、うん、ロックなく。俺はいいと思ったのかね。
ねえ、これで焼肉食べ放題だっていう。
自分の名前入れちゃえばいいんだ。いやいやいやいや。すごい、なんかやっぱ、この携帯で完結していると思っちゃってるとかすごいよね。
ああ、そうか。
いや、この携帯の裏には、ちゃんと口座情報があってさ、うん、っていうさ。別にその銀行としては、やり取りは全部見えてるんですけどっていうね。
ああ、全部クラウドに記録されてますのでっていうね。ああ、確かにそうだわ。そのデジタル IT に疎いと仕組みがわかんないからこういうことになってしまう。
そう。うん、お互い落とした方も拾った方も疎いよね。
あ、そうですね。捕まった方は23歳で落とした方は63歳ですね。
ああ。
ちょうどそういう感じですよね。
なるほどね。
うん。だからまあ、いろいろこう IT の変遷を辿ってきた中間層ではなかったってことですね。
そうだね。
うん。お勉強が必要です。
どっちもね。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月4日読売新聞、看護師がクレジットカード情報を不正利用。
あ、
死亡した患者のクレジットカードの情報を不正に利用したとして警視庁野方署が川崎市の看護師の女24歳を私電磁的記録不正搾取同強要と窃盗の疑いで逮捕していたことが分かりました。料理の宅配や買い物に使い約200万円分を不正に決済したとみられています。捜査関係者によると、女は2月、勤務先の入院患者だった80代の男性のカード情報を通販サイトに入力し、アイドルグループのステッカーセット1点、1570円を不正に購入した疑いです。調べに対し、借金があり生活に困っていた、グッズが欲しかったと容疑を認めているということです。女は昨年10月頃、男性が不在中の病室で引き出しにあったカードをスマートフォンで撮影していたということです。男性が死亡した翌11月以降の利用に遺族が気づき、署に相談していました。女は昨年春以降、複数の入院患者のカード情報を盗み取ったと説明しているということです。
ああ、怖えな、これ。
看護師も信用できない。
もうだからほら。もう全部試験やり直しだね。全員電極つけろ、の世界です。
ああ。もうありとあらゆる資格試験の前にね。
まず電極だよ。
電極が必ずマストになるっていう。
いやー、まあこれケースはもしかするとその何ですか、その推し活にちょっとハマりすぎて気づいたらっていうことなのかもしれませんけど、
そうですね、借金があって困っていてグッズが欲しかったって言ってますんで、
まあさすがにね、その85歳の男性買わないでしょこれはってことで足がついたのかもしれないね。
そうですね、まあ80代でキンプリのファンはねえだろみたいなこともあるかもしれないけど
まあこれね、やっぱりね、ちょっとやっぱりこの推し活ビジネスはね、なかなか良くないですよね、やっぱりなんかこう。
推し活はさ、名前でマイルドにしたのは大正解ですよね。
そうなんだよ。いや、本当に中毒だからっていうさ。これ依存症なんですよ、あなたたちっていうの。ちょっと、言った方がいいんだよね。
うん、まあなんていうか、ちょっとやっぱ、金の返ってこないギャンブルなだけな感じがするよね。
これまあ、ここでも前言いましたよね。何活にするとマイルドになるっていう例のね。
そうですね。
いやー、これまさにだよ。だから。
ポジティブな感じになるじゃないですか。
そうなんだよ。
アクティビティですから。
あ趣味ですって言いやすいっていうさ。
そうなんだよ。
本当にね、良くないの、あの、活つけるのは。本当に。ね、
何でもかんでもつけるいいんだったら、オンカジ活ですみたいなさ。何でもあるじゃないですか。馬活とかさ。
そう。いや、そうなのよ。なんかね、その、まあ、前言ったね、その、なんか、部活風にすると全て許されるっていうさ、その日本の悪しき学校教育の流れを組んでいて、まあ、ちょっと厳しいとか言っても、部活ですから、みたいな。そういうね。
活の字がいけないんだね。
あれよくない。本当に。
うん、あ別の字にした方がいいですね。
推し、症
お
症候群の症だよね。症候群。いや、だいぶ違うよ、そうなると、ちょっと。
そうだね。アクティビティっていうよりもシンドロームだっていう。
そうなんだよ、ね。症状ですっていうことです
。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月5日、仙台放送。従業員に暴行、女を逮捕。宮城県の店舗で購入した大判焼きを従業員の顔に投げつけたとして、警察は60歳の女を暴行の容疑で逮捕しました。警察によると女は7月5日の午前11時45分頃に店舗で女性従業員の左頬に大判焼き1個を投げつけて当てた疑いが持たれています。女はこの店で大判焼き2個を購入し、その場で味見した後、食べかけの大判焼きを従業員に投げつけたということです。女性が迷惑行為をしていると店からの通報で駆けつけた警察官が話を聞いたところ、その場で女が容疑を認めたため現行犯逮捕しました。警察の調べに対し女は、買った大判焼きが美味しくなかったので従業員に大判焼きを投げましたと容疑を認めていて、警察が当時の詳しい状況を調べているということです。
いやー、すごいね。
即投げるっていうね。
美味しくねえよ。すごいですね、これは。
判断が早い。
ねえ、なんか。うん、嫁姑のなんか、すごいバージョンみたいな。
ああ、そういう感じもするか。
なあ、食べれるかみたいな、
ね。ああ、そうそうそう。私は貝原雄山みたいだなと思ったんですけど。
ああ、貝原雄山ってそんなにさ、投げ捨ててたっけっていう、ね。ああ。
まあ、投げてはいないかもしれないけど、まずいとすぐ怒るじゃないですか。
そりゃそうか、怒ってるね。
うん。この洗いを作ったのは誰だっていう。うん。
そんなにまずかったのかなこれ。
ねえ。大判焼きをさ、女性が一口食べただけだと、あんこに到達してない可能性があるよね。
いや、だから、そこがまずいのはもうダメってことですよ。
あ、皮がね。
うん。
うん。生地だって大事だからね。
まあ、てか、そうね。そこでわかるっていうすごい、あれなのかもしれない。ね。
そう。だ大判焼きに対して、もともとうるさいんじゃないですか。
うん、うん。それか、白あんだと思ったのに黒あんだったみたいな、そういう根源的な。
買い間違いじゃん。ただの注文ミスですよ。となると、まあ、もともと笠原ですけど、よっぽど笠原ってことになりますよね。
いや、わかんない。大判焼きの中身が何かっていう、その、共通理解が実はないかもしれないじゃない。
ああ、大体は粒あんじゃないの？
いや、甘くないと思って買っちゃってるとかさ。
あ、おやきだね、それは。
うん。
野沢菜が入ってると思ったのに。
そう、なんじゃって、そしたら驚いて投げちゃうって。甘いみたいな。
反射でね、びっくりして。
いや、これはすごいな。大判焼きにそこまでケチつける人ってあんまいないんだけどね。
だいぶこだわりがありますよね。
ちょっと。まあ、でも、まあ、 逆に言うとどんだけまずかったって可能性もあるからね。確かに、ね。ああ、
そうね。店はわかんないけど。
冷凍で中まで解凍してなかったみたいなさ、口みたい、いてみたいな。そら投げるわ、みたいな。
結構評判いいやつですよね。日霊かなんかの大判焼き、冷凍のやつね。
うん。そう。
よっぽど作るよりうまいじゃねえかってことで。
そう。そう、回答が甘かったのかもしれない。
ガリって言ったんだね。
それは怒るなっていう。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月6日、名古屋テレビ。不良グループ解散式。名古屋市を中心に活動していた非行少年らの集団の解散式が厚田警察署で行われました。解散したのは名古屋市を中心に活動していた不良グループルシファーズです。ルシファーズはこれまでにメンバーによる傷害事件や詐欺事件などで29人が逮捕されています。解散式には10代から50代までの約30人が参加し、解散届が提出されました。アスタ警察署の署長は、それぞれの道で真っ当に仕事や勉強などに精進していってほしいと語りかけ、少年らは新たな一歩を踏み出したということです。
それ、必要なのこれ。
まあまあまあまあまあ、一区切りね。
おお、警察はここまでやってくれんだね。
ああ、そうだね。割と非行少年とかにはいろいろと指導してますよね。
じゃあ、署長からの軍事みたいなのもあるわけね。
はい、あ、うん、あるんじゃないですか？
ありがたい言葉があって、うん、卒業証書、授与。
あ。まあ、卒業証書をあげちゃった方がいいんじゃないですか。やっぱ、自分たちは卒業したんだっていう証拠になるし。
そうだね。
うん。うん、前戻ったら格好つかないじゃないですか。
そうだね。卒業だからね、
うん。そう。その後進学とかで別のグループになると困るんだけどね。うん。
いや、そうなんだよね。別に、一個じゃないからさ、っていう、ね。
そうなんですよ。別のグループとかに入っても困る。お前卒業したじゃんっていう話になんないからね、多分。
そうだね、
うん。要はこれあれですよね。暴力団とかもこういうのやるじゃないですか。
解散届。
うん。あれの、まあ、ちょっと下の階級のバージョンですよね。
解散届ってすごいよね。なんかそんな。じゃあ今まで設立届も出してんのかって気がするって。
そうだね。
じゃないとおかしいよね。
暴力団はなんか移転するときに届けて出したりしますよね。それはなんかその、暴対法かなんかで決まってるんですよ。
でもさ、暴力団のそれを受理してる時点で間違ってるよね。
ああ。
でさ、存在を認めてるんだっていう話だからね。
まあ人権との兼ね合いですよね。
ああ。まあ、うん、軍団を作ってもいいけどってことね。
そうそうそう。
集まりは。うん。
それは憲法が認めるとこじゃないですか。
そうか。
確かにでも不良グループ程度で私たち最近組作ったんでっていう話をしないよね、警察に。
うん。ないとね、作るときはね。
ねえ。
まあ、基本的にはそっか、辞めることに関しては応援されるから、まあそりゃそうか。辞めるときだけだね。
まああとはその、近隣住民への配慮ですよね。
そうだね。
うん。お前ら卒業したんとちゃうんかいって話が堂々とできるしね。
そうか、そう。まあ、そんな、なんですかね、うん。卒業後のね、まあ、進路相談とかも載ってるんでしょうけど。
あ、そうですね。
うん。
もうマットに働いてる人もいっぱいいたでしょうし。
そうね。
うん。でも。そう、だから、もう働いてる人たちにとっては、きっぱり足を洗ったっていう証拠になるんじゃないですか。
そうか、そうか。
うん。
履歴書にも書けるしと。
あ
卒業と書けるわけですか。
そうだね。厚田警察署に出って書いて、問題ないわけですから、疑うなら調べてくださいよって話ができる
もんね。そう、署長がそう言ってるしってなるもんね。重要だね、確かに。区切りとしてはね。
7月7日、神戸新聞。ドラッグストアで窃盗、男を再逮捕。
うん。
兵庫県警西脇署は7日、窃盗の疑いで男63歳を再逮捕しました。再逮捕容疑は5月24日の午後6時頃にドラッグストアでオーディオ4点、販売価格計 31,960 円を盗んだ疑いです。署の調べに対し、言ってませんと容疑を否認しているということです。男は店舗にスプレーで落書きをしたり、ゴミ箱を捨てたりしたとして、5月6月に建造物損壊や廃棄物処理法違反の疑いで逮捕されていました。署によると男は職業について自称泥棒と話しているということです。
まあそれは自称しかないよね。泥棒連盟とかないからね。
ああ、
登録してないだろうし。
よくテレビの報道とかで自称なんとかって言われるやつですよね。うん。その勤め先に確認が取れないとか。
ああ、
本人確認ができないみたいなやつで自称になるやつ。最近だと自称広瀬陽子容疑者ね。
自称。うん、まあ、そうね。でも、まあ、今回は現行犯というか、まあ、基本的に逮捕されてるから、もう自称じゃなく、警察も認めるところだけどね、ってことか。
どうなんですかね。現行犯とは書いてないかな。
あ、まだ容疑か。
容疑ですね。うん。調べに対して、そのドラッグストアには行ってないと。
あ、じゃあ、有罪になれば晴れて、もう泥棒認定されるわけだ。
あ、そうだね。
職業泥棒。
裁判所が認定っていうことで。
そう。職業、泥棒が認定されます。
そうだね。肩書きに書いてよいっていう。うん。てか、自称泥棒なんだったら、言ってないかどうかは別として、お前泥棒だろって話になるじゃないですか。
そうだよね。じゃあ、他のやつを言えってなるよね。
そうそう。なんでそんな不利なことを言うんだっていう。余罪があるだろうっていう。
そうだね。まあ、余罪はあるけど証拠はねえよみたいなことあるな。
捕まえられるもんなら捕まえてみろっていう。
そう。
そうか。なるほどね。その盗みについてはエキスパートだから、証拠がない。証拠はないけど、落書きはしている。
落書きな、今んとこ確かに、泥棒かどうか分かんないけど、落書きはしてることは確実だからってことか。
そうですね。うん、落書きとゴミ袋を捨てたっていうことで。
落書きアーティストはもう言ってもいいけどと。
あ、そうですね。それの罪で捕まるのはいいけども、泥棒として捕まるわけにはいかない。
そうらしいね。なんかこだわりがあるのかな。
でも自称泥棒っていう。捕まんない泥棒ですから、ルパン系ですかね。
な、自称ルパンみたいにいっぱいいましたけど、まあ、俺もそれの一部だっていう。
確かにね。最近自称ルパンはいないもんね。
最近いないから。
我々何件か取り上げてきましたけど。
埼玉のルパンね、
うん。そうそうそう。最近は自称泥棒っていう風になったんだなって。
でもこれドラッグストアで、なんかそんなの売ってんのかなーって思っちゃいましたけどね。
そうですね。ドラッグストアでオーディオ4点。3万円ぐらい。
だいぶ変わったドラッグストアですね、これ
。最近何でも売ってますけどね。
オーディオも売ってんだ。
ドンキじゃないのかなっていう。
ああ、ドラッグストアと言われちゃうとね。
うん、どうなんだろう。
半分ドラッグストア。あれディスカウントストア。
ああ、ディスカウントショップっていうのか、そうだね。うん。
まあわかんない。ドラッグストアでも、家電売り場があるみたいな、変わった店もあるのかな。
そうだね。売り場が出かけりゃ何でもやるだろうね。
まあそうか、そうか、う
ん。だって冷食とか売ってんじゃんっていう。
そうか。まあ確かに高いものってドラッグストアになるとちょっとあんまないから、
うん。
こういうものになっちゃうのかな。
そうだね。転売して高いもの。
でも、かさばるよね、4点。オーディオ4点って。
ああ、そうだね。最近オーディオはあんま見てないけど、まだデッキとかあんのか？コンポとか。
いや、だからそれ売ってる？そんなの。今時っていうかそんなにドラッグストアで。
ねえ、そんな置いてる。まあ CD、ポータブル CD プレイヤーとかもむしろ見ないもんね。
相当、レアなドラッグストアだよね。
ざっくりオーディオって言ってっからさ、もしかしたら、Bluetooth イヤホンとか。
ああ、そっちはあり得るか。じゃないと4点盗めないよね。
あ、そうだね。うん。でかいスピーカー4本とかないもんね。
うん、そう。万引きじゃないからってなっちゃうからさ。そうか。
確かにそうですよ。あの、大きめのスーパーマーケットとかだと、あの、電池とかに並んでイヤホンとかあるじゃないですか。
まあ、あるね。それ高い可能性があるか。
うん。
ああ、なるほどね。いや、なんかドラッグストアっぽく高くて、あ、そっか、あんまないか。なんか、高いさ。
うん。
育毛剤とかいっぱい盗むとか、ね、それぐらいだもんね。やれたとしてね。
では続いて、不審者の方行きましょうか。
はい。
3週ぶりにありますよ。
おぉ。
4月9日、愛知県、午後4時30分頃。男が児童に対して、何時ぐらいに家に帰るの？アイス3本あげるから100円ちょうだいなどと声をかけたということです。
売ろうとしてるってことだね。
ただの販売ですよね。
安いのかもしれないけど。
これは買ってはいけないやつですね。
そうだよね。溶けているだろうし。
あ、そうだね、うん。あの、午後4時とはいえ、この季節は暑いし、この男はクーラーボックスを持っているっていう記述がないですからね。
アイスって言ってアイスコーヒーかもしれないしね。
あ、アイスを3本ね。うん。缶コーヒーって可能性あるもんね。
そう、まあ、いずれにせよね。そう、買ってはいけないね。100円でもね。
7月14日、宮城県。午後2時45分頃。男性が下校途中の児童に声をかけて、裸になるお祭りをやってるからやらないかと言って下半身を見せてきたということです。男はランドセルカバーがついた棒を持っていたということですね。
まあ、これは一人での祭りだと思いますけどね。
そうですね。このお祭りにはその棒がいるんでしょうね。
まあ、日本にある記載のうちの一つなんでしょうね。
ああ、そうですね。うん、
とんでも祭りなんでしょうね、これね。
とん祭りですよね。
うん。
まあ、金丸祭りみたいなやつの一つとして。
を、うん、独自の解釈でやってますと。
あ、そうですね。何かしら清められるんでしょう。うん。まあ、あとは子宝に恵まれたりとか。
ああ、確かにね、うん。うん。
その棒を振り回すことによってね。
そうか。
うん。
まあ、象徴としての棒なんでしょうからね。
そうですよ。棒の先にはランドセルカバーがついてるってことは、やっぱり子供関連ですよね。
ああ、なるほどね。それはやっぱ分かりやすいよね。子だからって意味だよね。
元気に通学路を歩けますようにっていう。
そうか。うん。裸でやるのは意味ないんじゃないかと言ってやりたいよね。
そうだね。まあ、下半身を見せたってことなんで、下だけですよね。
ああ、そうそう。まあ、でもあれでしょう、なんかそう、ランドセルカバーでペラッペラってこう見せたり隠したりしてるようなやつでしょ、ね。まあ、こういう人はね、もう、他の祭りとくっつけてやった方がいいと思うんで、
あ、
御柱に結びつけて、落とすっていうのがいいと思うんですよ。斜面を。うん、一番危険な、一番前のところでっていう。
ああ。そうね。御柱を抱くように縛り付けた、ね。
そうそう。うん、そう一緒にやった方がいいと思うんですね。
4月14日、茨城県、午後4時頃。高齢女性が下校途中の生徒に、修行のため、ちょっと協力してもらっていいですか？ボランティアではありません。目をつぶってもらっていいですか？などと声をかけて、名前を尋ねてきたということです。
ボランティアではありません。
修行ですね。
ああ、うん。
なんかをやるらしいんですけど、それはあなたのために無償でやるわけじゃなくって、自分を高めるためにやるもんだって
、うん。より自分勝手じゃねえかっていう。完全に使われてるだけですよねってなる。
そうですよ。なんか、まあ、目つぶるって言われると、まあ、なんかあなたの幸せを祈らせてくださいみたいな声かけが、うん、まあ、あるじゃないですか。あの系統かなって思われるんですけど。
全く違う。
全く違うかもしれないし、祈るのも自分のためだってことですよね。それが修行になるわけですから。
そうだね。うん、ボランティアじゃありませんと言っているからね。
そう。お祈り力が上がるんですっていう。
もしかと単純にお金を要求されそうで嫌だよね。いや、ボランティアじゃないんで、みたいなね。それはもうなんだなんだってなっちゃうからね。
修行とはいえね。うん。その、あれですよ。だから、コンビニのバイトの初心者マークじゃないけどさ、その、サービスを受けるんだったら対価がいるだろうっていう。
そうね。
修行中とはいえ祈ってもらったらお気持ちだろうっていう。
そう。
うん。
嫌だね。迫ってくるかもしれないからね。決して目を閉じてはいけないやつ
だ。というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか。
やっぱりスペース X の何か失敗しちゃ着陸失敗しちゃってね、宇宙層が、
はい、
台無しってのありましたけど、
はい、太平洋に沈んじゃったやつですね。
あ、そうそう。だから本当だったらさ、この遺骨をね、なんか持ってくんだから、もうちょっとね、しっかりしてほしいなと思うんですけど、やっぱり、まだ危ないってことが分かったから、うん。
あ、完璧じゃないね。
人はダメだなと思ったのね。
ああ。
物だから今回いいけど。だとするとですよ、やっぱり遺骨を運ぶにあたっては、なんか AI 和尚とかを乗せてほしかったな。度胸をしながら。だけど、さすがにちょっとお坊さんはこれ、やっぱ危ないな、まだってなって AI 和尚が同伴します、みたいな。
そう
ね。サービスがいいんじゃないかな。
まあ仮に宇宙で法要を行う場合っていうことですよね。
そうそうそうそう。うん、
大半はもう地上で済ませてると思うんですけどね。
ああ、そうそう。
うん。あと、アメリカの場合は AI 牧師さんですよ。
そうか、AI 牧師がいいことを言わなきゃいけないんだ。
あ、そうですね。懺悔室で回答できるぐらいの AI じゃないと。うん、ただ、秘密がクラウドにだだ漏れてる可能性があるんですよ。
そうだね。そこから出てますからね。う
ん、ちゃんと有料プランに契約しないと、学習に使われてしまうんですよね。
そうだね。
うん。
なんか、アドバイスがより良くなったな、最近、みたいになっちゃうからね。前よりも精度が上がっているって。
ああ。いろんな迷える子羊の悩みを聞いてきたんだな、っていう。うん、
いやー、そう、だから、まだスペース X も危ないってことが分かりましたからね。
まあ、危ないとはいえ、成功率は段違いですからね。
ああ、そう。
人ももう実際運んでますから。
まあね、でも、それは、どこまで行ってもそれは飛行機と一緒で 100% じゃないよって言われればそうなんですけど。
そうですね。まあ、飛行機だろうが、車だろうが同じですよ。
ねえ。まあそうなんですけど、ちょっと気持ち的にやっぱ嫌だね。
そうだね。
みんなこれを希望する人も増えて、うん、だ、まあ確かに死んでからならいいね。
あ、
宇宙一周してきてさ、うん、別にもうこうなったら今回も別に痛くも痒くもなかったわけで。
死んだんだら別に行かなくていいよ。
まあ、そうか、うん。これ何なんですかね、遺族が、あ、いやだから、遺言として行きたいって言ってる人がいる。
ああ、そうだね。行きたいって言ってたとか、まあ家族が宇宙が好きだったからみたいなことで送ってあげたいみたいな。
もうそれ完全に家族がやりたいだけって返せば嫌だよね。なんか、いやいや、わしは行きたくないんじゃみたいなさ。
高いところは苦手なんじゃっていうこともあるかもしれないけど、もともとね、葬式なんか残されたもののためのものですから。
そうか。だからといってさ、そのまま直行すりゃいいのにさ、赤にさ、一回宇宙挟むなよって思うでしょ。
まあ、だから、166人分ってことですけど、まあ、仮にこれがみんな宇宙に夢を見てた人たちだとすると、残された人たちにとってはさ、やっと宇宙行けたねっていうことで、この後ちょっと気が休まるじゃないですか。
そうか。いやだからね、宇宙飛行士を志してた人とかだったらいいけどさ。
あ、なるほどね。まあそういう人もいたかもし
ん
ないよ。
ならいいんだけど、そうでもない人とかだとさ。うん、
あ
なんか、あ、星座好きだったよね、確かおじいちゃんみたいなさ、そういう。
軽いなっていう。
そういうレベルでさ、連れてかれた日にはさ。
まあまあ本人はね、もう感知できないからいいじゃないですか。
今度は、こう、遺言に、宇宙には連れて行くなっていう遺言とか出てくるよ、多分。
そうですね。あ、私は、臓器を提供しませんっていうのと同じで。
宇宙には行きません。
宇宙には行きませんっていうチェックボックスがね。
下手するとですよ、もうこれ、家族がさ、なんか、インスタ受けのためにやってるでしょ、みたいなとこ。
ああ。
あんなに近いんですよ、
私。まあまあ、自己満足ですからね。
おじいちゃん宇宙に行ったよ、みたいな投稿が。そうそうそう。わしを使うな、みたいな。あ、そういうさ。
そうね。
ことあり得るよ、これ。
じいちゃんがすげえんだか、頼んだお前がすげえのかっていう話ですよね。
そう。だからちょっとこういうのはね、もう少し、なんだろう。まあ今はね、ノリでやってるんでしょうけど。
そうよ。こんなのはね、なかなか残っていくとは思いにくいですよ。このために会社を作ってやってるらしいですけど、それは10年後果たしてあるのかなっていう。
ねえ、だから月の石を売ってた会社が今これをやってるんですみたいな、そういうことでしょ。
そう、月の石っていうか月の土地の権利書ですよね。
あ、そうそうそう、そういうさ、宇宙ビジネス全般をやってそうだよ。怪しいったらないよ。
夢を売る商売ということで。
そう。そう。
そうだね。だから宇宙ビジネスがこれからこうやって手軽になればなるほど詐欺師みたいなやつがいっぱい出てくるからね。
そう。だからまああれですよね。だからオレオレ詐欺も宇宙に進出しますよね、多分ね。
ああ、今火星からかけてるんだけどっていう。
宇宙から帰還できなくなってしまったんだ、と。うん、すぐ振り込んでくれって。
あ、そうだね。なぜか NASA にじゃなくって俺の口座にっていう。うん、
もう酸素がなくなってきているんだ、とかね。うん、
緊急ですっていう。
ヒューストンは通じないんだ、ヒューストンが。
ああ。ヒューストンに通じないのに、直メールですよね。
直メール。
うん。で、その後、LINE に誘導して、宇宙飛行士の格好をしたやつが出てくるっていう。
そうだね。
うん。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。